ジャカルタからコレはフォイスオフインドネシアです。日本語で放送されているフォイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。ストップアラム、こんばんは。今日2026年7月30日、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ガルダ橋、移動時間を短縮し、住民の基本サービスへのアクセスを開放についてお伝えします。インドネシア政府は、遠隔地や孤立地域、災害被災地の住民を支援するために、ガルダ橋の建設を継続しています。目標、2838地点のうち、すでに1400以上の橋が完成し、各地で住民に利用されています。このプログラムは、これまで到達が困難だった村々を結ぶだけでなく、住民が学校、医療施設、市場、そして公共サービスへアクセスする道を開いています。優先プログラム、最良成果迅速の進捗に関する記者会見が2026年4月29日水曜日にジャカルタの政府広報庁本部で行われました。広報庁第3次官クルニア・ラマダナ氏はガルダ橋建設の恩恵が数百万人の住民に届いていると述べました。
Hingga saat ini program jembatan Garuda telah menghubungkan sekitar 7,300.
現在までにガルダ橋プログラムは約7,871 の村を結び、受益者人口は425万2500人に達しています。このプログラムは8,505校の学校、4,250の医療施設へのアクセスを要因にし、さらに市場など4,860の経済施設を結んでいます。ガルダ橋は地域の状況に応じてベイリー橋、アームコ橋、コンクリート橋、そして先駆的な橋などさまざまな構造方式で建設されています。これらの橋の存在により住民の移動時間は平均で約45から50分短縮されました。人々は学校、保健センター、病院、市場、その他の公共サービスへより迅速かつ安全に到達できるようになっています。学生にとっては、通学時の危険が減少しました。緊急時には、橋の存在が救急車や医療従事者の迅速な移動を可能にし、支援を必要とする住民に早く到達できるようになっています。経済的な効果も住民に広がり始めています。農民、園芸農家、漁師は生産物をより容易に、迅速に、そして安価に市場へ運ぶことができます。改善されたアクセスは、流通コストの削減、地域産品の販路拡大、そして住民の収入向上につながることが期待されています。 それでは次のニュースです。インドネシアは世界の MICE 協定の歩みを強化についてお伝えします。インドネシア政府は世界のミーティングインセンティブコンベンションエキシビションすなわち MICE 産業の協定の一つとなるため取り組みを強化しています。この取り組みは2026年4月29日水曜日にジャカルタで開催された東南アジアビジネスイベントフォーラム、すなわち CIABEF およびインドネシアビジネスイベントマート、すなわちイベン2026の開会式において、経済担当調整大臣アイルランガ・ハルタルト氏と観光大臣ウィディアンティ・プトリ・ワルデナ氏によって発表されました。政府はビジネス旅行とレジャーを組み合わせるビジネスとレジャーという世界的高校トレンドの変化に伴い、インドネシアが MICE 協定となる可能性がますます広がっていると評価しています。観光大臣ビディアンティ・プトリ・ワルデナ氏は、MICE 産業が大きな経済効果をもたらすと述べました。この分野は世界のイベント運営市場収益の約 30.75% を占め、産業規模は1兆2000億米ドルに達すると推計されています。インドネシアの競争力を高めるため、政府は政策の調整と調和を強化し、人工知能技術を活用するとともに、スポーツやエンターテインメント活動を発展させる方針です。さらに、人的資源の質を向上させ、国際イベントの開催地を獲得するための入札能力を強化します。一方、経済担当調整大臣アイルランガ・ハルタルト氏は、インドネシアには国際規模の MICE 開催を支える高校地が数多く存在すると述べました。ビジネス活動はボロブドゥル寺院、プランバナン寺院、ガルダ・ウィスヌ・カンチャナ、コモド国立公園、トバ・コなどの主要国王地訪問と組み合わせることが可能だとしています。ビジネスと高校の融合は参加者の滞在期間を延長し、高校支出を増加させ、開催地周辺の住民により大きな経済効果をもたらすことが期待されています。さらに政府は、高校地に依存するだけでなく、イベント運営に人工知能を導入する方針です。この技術は参加者のニーズを理解し、サービスを向上させ、より魅力的な体験を創出する助けになると評価されています。スポーツ高校や宗教高校も国際的なイベントや訪問者をより多くインドネシアへ引きつける可能性があると見込まれています。それでは最後のニュースです。1000人以上のパトリオット遠征隊員53の移住地域へ発見についてお伝えします。移住省はジャカルタで2026年4月29日、1000人以上の学者と学生からなるパトリオット遠征隊を発見しました。移住大臣ムハンマド・イフティタ・スライマン・スリアナガラ氏は、このチームが移住地域の開発を支援し、人口の均衡と地域経済の発展を後押しするために導入されたと述べました。イブティタ大臣は挨拶の中で、隊員たちに対し、地域住民が直接開発プロセスに参加することを確実にするよう求めました。今回、246のチームがインドネシア国内53の移住地域へ発見されました。隊員たちは現地で調査、フィールドスタディ、住民への支援を行い、その後、地域開発を加速させるために活用できる提言をまとめる予定です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。
kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアから 世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、まともな人間には友が必要です。見返りを求めない友情です。友がいなければ人生はあまりに寂しいものであると、プラムディア・アナンタトール氏が言いました。プラムディア・アナンタトール氏はインドネシア文学史において最も影響力のある作家の一人です。その作品は人間性や正義、そして批判的な思考を訴える勇気ある内容で広く知られています。彼はこれまでに50作以上の文学作品を表し、世界41以上の言語に翻訳されてきました。小説やエッセイ、歴史的記録を通じて、プラムディア氏は文学を抑圧と不正義に対する抵抗の手段として位置づけました。またプラムディア・ナンタトール氏はインドネシア人作家として唯一ノーベル文学賞の候補に6度ノミネートされた人としても知られています。彼は数々の国際的な賞を受賞しています。その中でラモン・マングサイサイ賞や2000年に日本の福岡アジア文化大賞を受賞しました。
Voice of Indonesia。
Aku gak mau jadi
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
Voice of Indonesia
インドネシアから世界へお届けしているフェイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシアにはジャンビ州に位置する東南アジア最大の仏教寺院群があるのをご存知ですか？7世紀から12世紀頃のものと推定されるこのムアロ・ジャンビ寺院群は海洋国家であったスリウィジャヤ王国の栄華と深い歴史的な結びつきを持っています。この壮大な地域にはかつて仏教の学びの中心地であった群峰寺院やヒンドゥー仏教の影響と伝統が融合したクンバルバトゥ寺院など少なくとも7つの主要な寺院が含まれています。その撃地面積はボルブドル寺院の全体エリアを上回るものの、高い精神的社会的価値を持つこの考古学遺跡は観光のレーダーから比較的隠された存在となっています。過去の文明が残したこの大きな可能性を認識し、インドネシア政府は現在、スマトラ島での文化観光の発展を支援するため、この寺院群の再開発プログラムを進めています。この整備事業は、政府機関連携、地域社会、そして民間企業が共に参加する共同的なアプローチを通じて行われています。主要な歴史観光地とすることを目的にするだけでなく、ムアロ・ジャンビ遺跡の保存はユネスコ世界遺産の地位獲得を推進するための重要なステップでもあります。この寺院群の存在は古代インドネシアの偉大な歴史を証明する本物であるだけでなく、将来の世代のために国の文化遺産を守ることの重要性を生み出されるものでもあります。 LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は北スマトラ州で最大規模の文化観光フェスティバルの一つ、2026年カロフラワー&フルーツフェスティバルをご紹介します。 この毎年行例のフェスティバルでは、美しい花々や農産物、そして過労社会の豊かな文化がブラスタギーの山々の自然の魅力と見事に調和した姿を楽しみいただけます。ガローフラワー&フルーツフェスティバルは土地の豊穣に対する感謝の表現として1980年代から続くガローの人々の伝統行事として始まりました。村レベルの活動からこのフェスティバルは後にガロー県の毎年行例の観光イベントへと発展しました。今年のフェスティバルは2026年7月30日から8月1日までの3日間ブラスタギーのメジュア・ジュア公園で開催されます。リスの皆さん、このフェスティバルの最大の魅力の一つは新鮮な花々の装飾とガロー高原特産のさまざまなフルーツでいっぱいに飾られたダシーのパレードです。さらに来場者はフラワーアレンジコンテスト各団体のパレード、ファッションショー、創作舞踊、ガローの文化芸術パフォーマンス、そして会場を盛り上げる地元ミュージシャンによるライブ演奏などをご覧いただくことができます。このフェスティバルはオレンジ、パッションフルーツ、イチゴ、コーヒー、高原野菜、そしてさまざまな観賞用の花などガロー県のさまざまな特産品をアピールするバーでもあります。さまざまな中小企業の製品やガローの伝統的な料理も展示販売されるため、観光客は豊かな風味を堪能しながら地域社会の経済を支援することができます。リスナー皆さん、ガロー県政府は2026年フラワー&フルーツフェスティバルが観光、文化、クリエイティブ経済の各分野を強化し、同時に地域のポテンシャルを国際レベルにまでアピールする手段となることを期待しています。芝薬山と品文山のパノラマが広がる涼しい山脈地帯に位置するブラスタギは、鳥羽港周辺を含む北スマトラの他の観光地を探索するための理想的な出発点でもあります。リスナー皆さん、これでインドネシアからの問い合いを終わります。
Untuk saling mencintai.
ドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとスマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えてバイクの送料を教えています。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Rizna, 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後に続いて言ってください。ビアヤ、ビアヤ、日本語で費用、費用。ペンギリマン、ペンギリマン、日本語で配達、配達。Dari Semarang, dari Semarang, 日本語で Semarang から, Semarang から. Ke Palangkaraya, ke Palangkaraya, 日本語で Palangkaraya へ, Palangkaraya へ. Rp1.300.000, Rp1.300.000, 日本語で130万ルピア, 130万ルピア. Per.Per, 日本語で当たり、当たり。スペダモトル、スペダモトル、日本語でバイク、バイク。Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. 日本語で Semarang からパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。スマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。Berapa biaya? Berapa biaya? 日本語で費用はいくらですか?費用はいくらですか?Mengirim.Mengirim, 日本語で送る、送る。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. 日本語で Semarang から Palangkaraya までの配達費用はバイク1台につき約30万ルピアです。という文を聞きました。この文にはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりという表現があります。パル、日本語でそれぞれにつきや1台あたりといった決まった順位あたりという意味です。パルスペダモトルは日本語でバイク1台あたりという意味になります。 他の例は、それでは、per、日本語で、あたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000. Nihongo de, kono fitness center no kaihi wa 1 kagetsu atari Rp10.000 desu. Harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. Nihongo de, eiga no chiketto no kakaku wa hitori atari Rp50.000 desu. Indonesia go de, baiku matawa自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方、多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをクレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクをバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Please no minasan kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、大きな可能性を秘めながらも一般の人々にはまだあまり認識されていないものの一つがクズウコンです。キャサバやサツマイモほど人気はないもののこの貝系はインドネシアのさまざまな地域で古くから食材として利用されています。でんぷん質を豊富に含んでいるため、クズウコンは様々な加工食品への利用に適しており、その代表例がお菓子やおかゆに使われるクズウコン粉です。この粉の最大の利点は天然のグルテンフリーであるという点であり、より健康的で体に浄化されやすい小麦粉の代替品となります。しかし残念なことはクズウコンの伐採は現在も一部の地域で限られた規模にとどまっています。今後、この作物の開発が進むことで、地域資源を欠かした食の選択肢がより豊かになるとともに、インドネシアの農産物の付加価値向上にもつながることが期待されています。
Voice of Indonesia。
ハリスの皆さん、RRIの放送はいつでも、どこでも、RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパサウナインドネシアです。リスナー皆さん、パサウナインドネシアです。今日は 西ヌサタンガラ州の観光地サド村をご紹介します。ロンボク島は自然の美しさだけでなく、並外れた文化的豊かさも提供します。必ず訪れるべき場所の一つは中部ロンボクのサドゥ村です。この村はロンボク島の先住民であるササク族のふるさとであり、彼らは今日でも伝統と生活様式を守り続けています。サドゥ村の主な見どころはバレタニーと呼ばれるササク族の伝統的な家屋です。この家はかやぶき屋根竹の壁粘土と水牛の糞を混ぜたもので覆われた床を備えており、これにより家は丈夫になり虫が寄りつかなくなると考えられています。ここでは村の女性たちが伝統的な織物を作る工程を見学したり、地元住民の指導のもと自分の織物を体験したりすることもできます。建築や工芸品の美しさを楽しむだけでなく、グンダンベレクやペレセアンなどの伝統的なダンスパフォーマンスも鑑賞できます。伝統についての話を喜んで語ってくれるフレンドリーな地元の人々と交流することを忘れないでください。サドゥ村はササク族の文化についてさらに学ぶのに最適な場所であり、ロンボク島での忘れない体験となるでしょう。リスナー皆さん、これでエピソードインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へお届けしているフェイスオフインドネシア。 リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回は、イッギタフとグンポグンディスクロンチョングループが歌う、サトゥサトゥというクロンチョンの曲をご紹介します。この曲は、本名をブリギッタ・スリウリナ・ベル・メリアラ、または、イッギタフとしてよく知られている歌手によって作曲され、普及されました。2022年8月24日にリリースされたこの曲は、困難な時期を経験した人の癒しのプロセスと自己重要の物語を語っています。歌詞は、ひどい扱いを受けたことに対する怒りと憎しみを抱く人の感情の旅を描いています。こうした否定的な感情が彼の人生を悲しく憂鬱なものにしています。怒りを長く抱え続けるのは嫌だったので、彼は過去に起こったことすべてを受け入れて許すことで立ち直りました。それでは皆さん、イッギタフとグンポグンディスクロンチョングループが歌うサトゥサトゥを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa
リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI _ Official、 YouTube は VOI Official。 あなたもRRI デジタルアプリとウェブサイト rri.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI _Official、 Twitter は @VOI Indonesia、 TikTok は VOI _Official、 メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。